FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんと一緒にお送りしてまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて山本さん、このところですが、政治をめぐる混乱が世界各国で続いておりますよね。
そうですね、まあ、日本はまだ可愛いもんかなっていう感じもちょっとしてきましたけれども、まあ、韓国、フランス、ドイツとかですね、結構まあいろんなところで、動いてきていますね。
はい。どのようにご覧になってらっしゃいますか。まずは韓国ですけれども。
そうですね、韓国はもう最初島のヘッドラインを見たら戒厳令っていうことで、アメリカのマーシャルローっていう映画が思い浮かんだわけですけども、まあ、軍がもう国を制圧しちゃって、もう法律はもうなし状態とかですね、いう形になっちゃう。で、特に韓国でっていうことになると北朝鮮の話かなとか思ったんで、もう市場では全般的にもうリスクオフ、アメリカの国債が買われて金利低下で円高になったと、いう状況だったんですが、よく見てみると、まあ、国内の、なんていうか、内政に関連するものだったと、いうことで、少なくとも、韓国市場でのちょっと混乱は続くかもしれないですけれども、他の、マーケットへの影響はもう今後なくなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。
一時、そのアメリカの金利が低下して円高となったというところありましたもんね。
そうですね、まさに典型的なリスクオフで、私も北朝鮮関連の話かと思ったんですが、そうじゃないということで巻き戻したということですね。
そうですね。そして続いてフランスですけれども、フランスでは極右の国民連合を率いるマリーヌ・ルペン氏が向こう数週間で2025年度の予算を成立させることが可能だとの考えを、示したということが昨日伝わって、一旦はフランス政治への過度な懸念は後退しておりますけれども、混乱しているようですね。
そうですね。もともと、この、少数与党というか、いう形で混乱が想定されていて、案の定、長く持たなかったと、いうことになります。で、予算が、成立しない。で、内閣はまた、総辞職、ということで、で、今、フランスの財政ってもう非常に悪いので、GDP 比、財政赤字が、6% とかですね、ユーロ圏の中で最も悪いぐらいなんで、これを是正していかなければ、罰則が適用されちゃうとか、そういうのはあるんですけれども、かなりもう織り込まれちゃった感じになります。で、目先は、なんていうんでしょうね。予算成立しなくても、とりあえず24年と同じ規模ので続けることができるとか、で、新首相が指名されるまでは、バルニエさんがですね、とりあえず続けるとかっていうことになるんで、アメリカみたいにその政府閉鎖が起きるとかいう感じではないということですので、ちょっとそこまで気にしなくていいんじゃないかという感じに今なってるということみたいですね。
はい。アメリカの株価も上昇してっていう、ドイツもそうですけれども、ダックス指数も、最高値更新というところで、株価は上昇してきているというところですもんね。はい。ただ、来年にかけてはどうでしょうか、山本さん。
はい。そうですね。例えば、フランスで言うと、フランスとドイツでやっぱり波乱がありそうだということですね。
はい。
で、フランスはやっぱりこの7月になりますと、ちょうど今年の7月のですね、国民議会の決選投票から1年になりますので、また議会解散総選挙っていうのはできちゃうんですよね。なので、もう拉致が開かない状態なので、じゃあもう国民に信を問うという形でもう一度やる可能性がありますと。すぐに明確な、やっぱり多数派が形成されるわけではなさそうなので、ずっと混乱が続きそうだと、いう話ですね。あとそのドイツの方で言いますと、こちらは、一応2月、10月、今年中に、12月の16ですかね、信任投票、これはもう否決ということになりそうだと。で、2月23日に、総選挙になる可能性が高い。
はい、
で、これだと今野党が、勝つ可能性が高いということなんですけども、で、今野党と、あとはそのショルツさんのSPDと、緑の党とかで新たな連立を組めば、今、ドイツの景気が悪い要因の一つである、要はその財政赤字を小さすぎる水準に抑えている。 財政刺激をやらないっていうところが緩和されるんじゃないかということで、こちらプラスになる可能性あるんですけども、はい、一方で極右がドイツもいまして、うん、AfD というですね、そういう党がありますので、それが躍進しちゃうとちょっと連立もままならないということになりますので、ちょっとそういうリスクがあるということですね。
はい、そのあたりはちょっと頭に押さえておく必要が、まあ、ユーロ見る上でもねありますよね。
はい、そうですね。
はい、さて足元ですけれども、ドル円相場1ドル150円16銭から17銭で推移しております。今週12月3日には149円を割り込んで1ドル148円台まで円高に触れる場面がありましたけれども、この足元の動きはどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、トランプトレード巻き戻しと日銀の利上げ期待で円高になっていたわけなんですけれども、はい、まあ、それがですね、まあ、日銀がその、まあ、ちょっと今回は利上げ見送るんじゃないかという話で、反発したという形になって、はい、で、まあ、昨日はちょっとまあ、ハト派の中村さんの発言がありましてですね、はい、で、まあ、案の定ハト派だ、午前中は案の定ハト派っていう感じだったんですけれども、まあ、午後はその、まあ、利上げに反対してるわけじゃないとかですね、まあ、12月はもうで出てきたデータで判断するみたいなことになって、はい、まあ、そうすると、まあ、今朝のデータとか、あとはその、まあ、短観調査とかですね、はい、13日の、まあ、そういったもの次第では利上げもあるっていう期待になって、またちょっと円高になったという状況ですね。
そうですね。その、今日データ出てきておりますけれども、先ほど出てきた実質賃金ですね、3ヶ月ぶりマイナス脱却で10月は横ばいというデータで、速報が入ってきておりますね。
はい、まだものすごい強いというわけではないかもしれないですけれども、はい、まあ、もう少しちょっと追加データが必要だという感じですかね。
そうですね。そして10月の実質の消費支出は前年比 1.3% 減、市場予想 2.6% 減でしたが前年比 1.3% 減ということで、家計調査、出てきておりますね。はい、まあ、データ次第というような言葉もありましたよね。
逆に言えば、まあ、その、なんていうか、いいデータが出てくれば、12月利上げは十分あり得るという面もあるということだと思いますね。
はい。そして、まあ、来週以降は金融政策ウィークを迎えますけれど、まずはじめに ECB 理事会ですね、景気悪化懸念も言われておりますけれども、このあたりはどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、基本的には、まあ、ちょっと利下げペースを早めて、まあ、25ベーシスずつ今後毎回利下げをしていくっていう感じになってまして、今回は私は 0.25% かなという感じはしています、
はい、
で、まあ、ドイツはすごく悪いんですけども、まあ、全体で見るとさ、そこまで悪くないかなという感じだと思っています、
はい、
で、今回大幅利下げとかをしちゃうとですね、まあ、まあ、じゃあ ECB がやってくれるということで、うん、ドイツでそのなんかせっかくその債務ブレーキをまあ緩和するっていう話ですね、まあ、財政刺激をやるっていう機運が弱まっちゃうといけないなということもあってですね、ちょっと 0.25% のまあ小幅利下げというか通常の利下げにとどめるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
景気後退リスクってユーロ圏全体ではそれほど高くないっていうことですか。
私はそんなに高くないと思いますね。
はい、
はい、まあ、ドイツは悪いけどもスペインとか、まあ、そういうところは、まあ、景気はまあいい状態ですので、
はい、
はい、まあ、ユーロ圏、まあ、西部はユーロ圏全体を見ながら政策運営してますから、
はい
はい、
それでは CM の後は、FOMC そして日銀の金融政策についての見解などを伺っていきたいと思います。セントラル端子 FX から今お聞きの皆さんに特別なキャンペーンのお知らせです。FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンでは、条件を達成された方になんと3000円をキャッシュバックします。キャンペーンの条件は2つ。まずは期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押して、移動先のページで取引の動機にラジオ CM を選択して口座を開設。次に口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引を行うこと。この2つの条件をクリアすれば3000円がキャッシュバックされます。口座のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーからアクセスできます。さらにお得なセントラル端子 FX デビュープログラムの条件も達成すればさらに2000円、合計5000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。
引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。CM 前には12月12日に行われる ECB 理事会、25ベーシスポイント利下げがコンセンサスというお話もありました。続いて12月18日 FOMC ですけれども、こちらは事前では 0.25% の利下げ織り込みが、まあ、7割ぐらいのところまで来ていますが、FOMC に関しては現状どのように見てらっしゃいますか？
はい、私はそうですね、0.25% 利下げをする、やっぱりこの、まあ、高すぎる金利をゆっくり是正していくっていうことかなと思ってますけれども、はい、まあ、最近の、フェッド高官の発言を聞きますと、まあ、一旦、まあ、スペース落としてもいいんじゃないかみたいな話になっていますので、はい、据え置きのリスクもあるかなというふうには思ってます。
はい。そして日銀ですけれども、12月19日日銀会合、まあ、昨日は、中村審議員のコメントもありました。こちらは12月、見通しはどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい、私はこちらの25ベースで利上げというのを想定しています。はい、まあ、春闘はまだ出ないわけですけれども、まあ、前向きな動きが、短観とかですね、で、まあ、確認されれば、今のところは日銀もそのオントラックだっていうふうに言ってますし、市場の混乱もほとんどないと、まあ、株価もですね、まあ、7月よりも高い水準で推移してたりとかっていうのもありますし、はい、円高といってもほとんど円高にはなっていませんから、まあ、そういう意味では気にする水準ではない、ということですので、はい、私は利上げの可能性がある。ただこれかな相当程度為替市場では織り込まれちゃっていますので、はい、利上げがなければ、結構やっぱり円安方向に行きやすいということかと思いますね。
は
い、
そのあたりは大きく触れやすい可能性もあるということは注意する必要がありそうですね。はい、
そうですね。
はい。さて、続きましては、ここ1週間の、主なイベントなどをご覧になって、伺っていきたいと思いますけれども、今週は雇用に関するデータがアメリカでは多くあり、今日は雇用統計を控えているという1週間ですね。
はい、そうですね、まあ、ジョルツとかで ADP とかがあって、まあ、ADP はちょっと、まあ、少々非若干下振れとかあったんですけど、はい、まあ、中ではそうですね、やっぱり ISM の非製造業景況指数ですかね、これがちょっと、まあ、前回ちょっと強かったのが、はい、まあ、今回やっぱり弱くてっていう感じになっています、はい、で、まあ、この辺とかを踏まえると、もともと製造業は悪いけど非製造業はいいっていう状況が、まあ、言われてたんですけれども、はい、まあ、それも非製造業もなんかめちゃくちゃいいわけではないという感じにはなっていますので、はい、まあ、そういう意味では私は、まあ、25ベース利下げのですね、まあ、根拠になるかなというふうには思ってます。
はい、そして今晩の雇用統計についてはどのように見てらっしゃいますか？
そうですね、前回が、まあ、1.2 万人という非常に弱い数字で、これも一時的要因だったと、
サプライズでしたね。
でこういう時っていうのはそうですね、でこういう時は、まあ、次の今回のですね、雇用統計は大幅に市場を上振れるっていうパターンかなっていうふうには思いまして、そういう意味ではちょっとドル高方向に注意しておきたいというふうに思います。
はい、
まあ、ただ一方 でまた今回も市場層に届かないとかっていうことになると、はい、やっぱり労働市場弱いんじゃないか、そろそろ弱くなり始めたんじゃないかっていうですね、そういうリスクが意識されますので、はい、まあ、一気にドル安圧力が強まるリスクもあるということかなと思ってます。
今晩の雇用統計次第というところでしょうか。
はい、
はい、そうしますと、まあ、それを受けて来週に向けてなんですけれども、来週の主な予定を見てまいりますと、はい、まず11日にはアメリカの CPI11 月分が出てまいります。そして先ほどお話を伺った12日には、ECB の、理事会が開かれる予定です。13日には第4四半期の日銀の短観が出てきて、鉱工業生産が出てくるというようなスケジュールです。山本さん、どのあたりポイントと見てらっしゃいますでしょうか。
やっぱりアメリカでしょうね、この CPI とか PPI とかが出てきますので、そうですね、まあ、主に CPI ですけども、やっぱり、景気が強いから、 インフレの鈍化が遅れているあるいは再加速するんじゃないかっていうのが今市場の、まあ利下げ期待の後退の、まあ、最大の要因ですので、まあ、それが確認されるかどうかっていうことですね、うん、もしそうなると、はい、やっぱりこの 利下げなしということで、うん、ちょっとドル高圧力になっちゃう、ちょっとやっぱり雇用統計と含めてですね、うん、まあ、ちょっとドルに関してはちょっと上方向の、まあ、リスクバイアスが傾いてるかなっていう感じはしますね。
はい、そしてその他ではオーストラリアで10日の RBA 理事会と12日には11月の雇用統計も、注目でしょうかね。このあたりもありますね。
はい、はい、オーストラリアは、まあ、第三産業の GDP を受けて一気にこの利下げ前倒し期待が高まってですね、はい、5ドル安になっているということなんで、まあ、今回は多分、まあ、まだ市場の利下げの織り込みは4月なんですよね、来年の、
はいはい、
ですので、まあ、当面ないということなんで、うん、シグナルはまだ出てこないと思いますので、一旦ちょっと5ドル買い戻しになる可能性はあります。
はい、そのあたりもポイントですね。
そうですね、
はい、それではこの先1週間のドル円の予想レンジをここでお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ドル147円から152円程度で推移すると見ています、
はい、テクニカルのポイントはどこかございますでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり、まあ、上値はこの200日移動平均線がドル152円ですね、
はい、
まあ、この辺がやっぱり、レジスタンスという感じです、
はい、
で下値は大体148円ぐらいが、うん、まあ、ちょっと注目ポイントになっていましてですね、一目均衡表の、まあ、習字の一目均衡表の雲の加減ですとか、
はい、
まあ、それを、まあ、が148円台後半にありますので、まあ、その辺を下回ってくるとですね、まあ、下落が加速するリスクがあるっていう感じになると思いますね。
はい、
はい、
それでは最後に注目の通貨ペア終わりでしたら教えていただけますか。
はい、先ほども話しましたけどやっぱり5ドルですね、
はい
はい、でこれ5ドル円で見ますと一目の雲の加減97円64銭をちょっと下抜けしてきたと、いうことです、
はい、
で一気にこのやっぱり利下げ開始期待が高まって、いると。でやっぱりこれ5ドル米ドルの方はですねこれトランプトレードの巻き戻しもあって、ちょっと5ドル底堅いかなっていうイメージもあるんですけれども、やっぱりドル円のちょっと下方向のリスクもありますので、
はい、
まあ、5ドル円は、まあ、もう下方向かなという感じはしています、
はい、
でもう今結構そうですね、下値目処は9月11日に安値をつけた、まあ、93円とか、93円59銭とかになってきますので、はい、この辺が注目かなと思います、
はい、現状今96円台後半というところですけれどもね、93円59銭あたりが9月11日ですね、はい、安値が目処になってくれるというところですね、はいはい、ユーロに関しては最後一言いかがでしょうか。
そうですね、私はユーロドルに関してはトランプトレードの巻き戻しと、あとそのフランスの政局不安後退で一旦ちょっとボトムアウトしたかなというふうには思ってます。
はい、よくわかりました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。番組ホームページにお気軽にお寄せください。番組の中でご紹介させていただきます。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにここまでお話を伺ってまいりました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、 関東財務局長金商第278号。